そうだからあの今 YouTube がこう、ね、メインになってきて、うん、ちょっと飽きてきた。
ああそうなんですね。
だからもっとシンプルな音声メディアに。
ああなるほどなるほど、
はい、
先端を行くんですね。
いやいやいや先端というかね、なんだろう、たまたま、たまたま先行ってる感じ。
へえ、
うん、これはでももうあのメインになってきてるんです今。
ああそうなんですね、うん、あ
音声メディアが。
ああそうなんですか、うん、全然知らん。
そうそうそうそう、
みんなノートにくっつけてるんですか。
いやいろいろワードプレスとかなんかもう単独でそのブログに貼り付けたりとか。
ああなるほどなるほど、うん、あそうかそうか、
そうそうそう、うんうん、そんな感じです。はい、ちょっと、
はい、
雑談から入ってきました。
はい、
地域の面白い人やことやイベントを掘り下げていくエンカウンターの第2回が始まります。
もうね
今日は今話題のパティスリーラル島本由紀さん
です。こんにちは。
こんにちは。
お願いします。お願いします。ラルの島本です。
はい、なんか緊張で笑いすぎてる、
ね、そうですね、緊張しますね、めっちゃ。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ラルさん3周年
イベント、はい、ありがとう
アベックラール。
そうですね、
もうね、はい、後半に
後半に差し掛かってもう来週に来週再来週とまたポンポンと続けて、
ね、
はい、フィナーレを迎えるという感じで、
はい、
おかげさまで、
はい、反響どうですか。
反響僕的には結構まあいいと思ってますね、うんうんうん、で一応お客さんの反応っていうのが正直忙しすぎて、
うんうんうん、
ちょっとあんまりお話当日聞けなかったりしてるので。
ああね、
うんうん、そうなんですよ。なんか最初そのこの3周年のイベントするときに、まあ、一緒にやるお店をチョイスするってなったときに、うんうん、なんていうんですかね、まあ、なんか一緒になんか体育会系のノリでできるとこがいいなと思ってまあチョイスさせてもらったんですけど、それで最終的にまあイベントやってみてなんかお互いにああよかったねとか、それでその来てくれたお客さんがなんかそのお店にまた通うきっかけみたいなになったらいいなと思ってるんで、
そのそれぞれのお店に。
そうですね、なんか当日になんかすごいお客さん来てよかったねじゃなくて、なんか継続的にあのイベントきっかけでそのいろんなお店を知ってなんか来るようになったよっていうお客さんが増えたらなんかいいなと思って、
うん、
でそういう風に進めてるので、どっちかというとなんか僕的に反響っていうのは多分何ヶ月後とかにな んかたまたまお店行った時に、あ、うん、この前来てくれてましたね、そうなんですよ、あれから来るようになったんですよって言ってもらったら成功やなと思って、
うん、あ
うん、はい、そういう感じで進んでいってますね。
はい、じゃあ、はい、いいな、
はい、
まあ、最後うちなんです
けど、
うちは
体力的に僕はめっちゃ心配ですけど、は
い、あのうちの9月10日のウィールアクションアベックラールのサイクリングは島本店長が一緒に走ってくれます。
はい、一緒に初ライドで、
なんか印象的なとことかありました。なんか
いや、
会の
まあ、全部が印象的というか、やっぱりチョイスするときに、うん、そのテーマをかなり分けたので、
あ、それぞれのお店で、はい、
でカフェかぶってるとこもあるんですけど、
うんうんうん、
結構やっぱ人が全然違うし、 I ターンの人と U ターンの人が混じってたりするんで、うんうん、やっぱ全然違うですね、その雰囲気、うん、イベントの雰囲気も全然違いましたし、
うんうん、
得るもんがもう得るものしかないみたいな。
あ、
やっぱり全部のイベントでなんかやっぱその人と打ち合わせ密にするんで、
うん、
なんか考え方とか今普段付き合ってるだけじゃ見えん部分がすごい見えたんで、
うん、
なんか得るものはありましたけどね、すごい、はい、ま
あ、
特に印象的なのはやっぱ BGM さんですかね。
あ、 BGM さんね、
はい、
夜の
店、夜の、うん、で普段やっぱり来ないお客さんばっかりっていうのと、
はいはい、
まあ、ラールのちょっとヘビーユーザーが来てくれて、でそれとやっぱり店主の中村群馬くんが同い年なんですけど、
うん、あ、そうなん
や、全くの同い年なんですけど、うん、いやもう同い年とは思えないぐらいなんかしっかりしてて、
うん、
その店の経営もそうなんですけど、うん、じゃあお客さんに対するその振る舞い方、
うん、
やっぱバーテンダーっていうその職業的なこともあるとは思うんですけど、うん、やっぱりなんか同い年 では抜きん出てるんじゃないかなっていうぐらいの、まあ、人間力とかやっぱ技術的なものとしてはやっぱりすごい間近に見てて、まあ、すごいなって一番思ったってあれ語弊ありますけど、そんな感じでしたね。
あ、面白いと思うんやけどね、その夜の仕事って、その、まあ、特にバーテンダーってあの、まあ、なんだろう、はい、こう都会の中の泊まりみたいなポジションでおるわけでしょ、
はい、
だからいろんな、なんて言うんだろう、こうモヤモヤであったりとか、うんうんうん、いろんなもの持ってる人がこう来るわけで、
はい、
なんか人間のねちょっとこうあのいい面も悪い面も見る職業なのかなっていう部分ではなかなか大変な職業だと思うけど、
うんうんうん、
でもそれをねやってるからこそ人間力っていうのは出るんかなっていうのは、
うんうん、いや本当になんかね、うん、やっぱり職業に対するプライドがすごいですよね、うん、もう新宮でももう銀座と同じぐらいのクオリティでやってやろうっていうのがもう普通に分かりますし、うん、なんかやっぱこっちにいるとなかなか自分の中でねモチベーション上がらなかったりするんですけど、うん、いや彼はもうずっとモチベーション保ってるので、
ああね、
はい、時々その近くの肉屋さんとかで会うんですけど、
うんうんうん、
もうその肉屋さんで会ってももうバーテンダーなんですよ。気遣いが、はいはい、はい、いやすごいなと思って、はい、
いやすごい、うん、あのいつもほらちゃんと、
はい、
ね、
ベスト着て、
ベスト着て
オールバックでやってますからね、
ビシッとしてるんで、はい、いやもうなかなかおらんのよね。やっぱり地方の、
うんうん、
バーテンダーの中で、うんうん、まあ、やっぱりどうしても自分の城持つとほら、
うん
うん、ラフになってしまう部分もあるでしょ、うんうん、僕らもそうだけど、
うん、そうですね、僕もそうですもん、
うん、そうそう、でもなんかその次世代 の、 そのお店をやってる人、
うんうん、
まあ、僕的にはこう結構ここ10年ぐらいで新しくできたお店の人っていうのは割とこうあの次世代の人たちかなと思うんだけど、
あ、なるほどなるほど、
そのお店でのこう、なんだろう、ポジションというか振る舞い、さっき言ってたような振る舞いが、うんうん、あの都会のお店と同じような感じででき
てるんで、なるほどなるほど、
あのローカル感がないって言った
ら、あ、へえ、そうなんですね。
だから接客もすごくあの、まあ、言ってみたらフラットなんやけど、
うんうん、
あの当たり障りない、
あ、なるほど、
こう、いい、ね、いい接客してくれるお店が多いんで、
うんうんうん、
だから帰ってきた人が結構その行きたいお店ってなった時に、うん、多分その行きやすいお店っていうのはこういうその次世代のお店なんかなっていう気がしてて、うんうんうん、でそういう意味ではね、こうあのいいお店が増えてる、
ああなるほどなるほど、あ、僕もだからそうやって言葉にして聞いてみたら、うん、あ、多分そういうそのチョイスかなと思いました、
う
ん、今なんか見て、
そうそうそう、
ああね、
そうなんか、うん、ね、そういう服にしてもそうだし、
うんうん、
まあ、僕もそうだけどね、僕もあのお客さんの前では、
うんうん、
こんな短パンとかしない一応こうね礼儀としてこう、うんうん、ちゃんとしたズボンと靴とね、
うんうん、
履いてあのお店に立たないとちょっとまずいんじゃないのっていうところもあるから、
はい、
あの若い時はねちょっとタンクトップに半パンでこうお店に立てたりしたんだけど、これかんだろう
って、あ、そうなんですね、
うん、あの20代後半で気がついて、
あ、そうなんですね、
そう、いや、お店としてのこうね、あのわきまえをちょっとちゃんとしていかんといかんっていうのは、
高校時代来たらよかった。いや、ここ通学路やったんで、めっちゃ。
はいはいはい。
今、チラッとでもなんか、あの時のとか言えば
よかった。今、全然違いますよね、
みたいな。ああ、そうっすね。ああ、そうなんや。
そう。まあ、なんか、それでも本当に今のお店は僕は行きやすいところが多いかな。うん。で、
うんうん、
なんか、外から見ても入りやすいとこ多いよね。
ああ、そうなんですね。
オープンになってるっていうか、うんうんうん、なんだろう、外から中が見えるお店が多いって言ったらいいかな。
ああ、そうか、うん、あ、ほんまっすね、確かにそうかもしれないですね、うん、
こうドアを開けるまで分かんないお店っていうのが少ないでしょ、うんうん、多分、
あ、ほんとっすね、うん、
まあ、
ほんま
や、ワイクマノさんはねちょっと、
まあ、
あの歴史的にあれなんだけど、
うんうん、
どんな雰囲気で、うんうん、そのどんな人がこう中で楽しんでるかっていう面では、
うんうん、
結構そのあ、なんか雰囲気良さそうだから行ってみようかなっていう、
うんうん、
あの BGM さんなんかも外から見える
し、そうですね、確かに確かに、
まあ、バーのあの 扉をこう開く実はめちゃくちゃ緊張感が必要で、うんうん、あの生きづらさの、ね、原因になってる
んで、ね、そうですね、
そう
確かに確かに、
で結構そのローカルなねこの地域でいうと、
うん、
やっぱり誰かと誰と一緒に飲んでたり騒いでたりするのがあの見られるのが嫌だから結構ガラスに、ね、うん、フィルム貼ってくださいとか、うんうんうん、こう見えないようにしてくださいっていうのは声としてやっぱあるんやけど、
うんうん、
でもそのお客さんの要望を聞いたら、うん、そのお客さんにはいいけど、うん、一元のお客さんが入りにくくなっていくっていうのが結構ねあって、で都会だとほら気にしないでしょ、そんな。
あ、そうかもしれないですね、うん、確かにね、
だから雰囲気も明るいお店が多いし、
うんうんうん、
だから、まあ、そういう意味でもこう あまり隠れてない次世代のお店は
次世代の
お店はすごく行きやすい、次世代って言うと悪いけど
ね、 ね、確かに。でもやっぱりこの2、3、僕帰ってきて5年になるんですけど、うんうん、まあ、確かに帰ってきた時に比べたらやっぱりこの 2,3 年ですごいいいお店、いいお店って言っても変ですね、まあ、入りやすいお店が増えたなと思って、
うんうん、
まあ、自分が開業してなんかそうやって仲間が増えていったのもあるんですけど、うんうん、なんかいい兆しなのかなと思いながら、うんう
ん、結構同時期に開店したところって多いですね。
いや多いですね。なんか僕の都心に、まあ、カイハミカルネさんだったとか、うんうん、勝浦のブランさんとか、
うん、
でその前の年にコンピさんで、
ああね、
はい、そうなんですよ。 それで翌年に BGM さんとか、
うんうんうん、
まあ、椿さんとかにあるんですかね。
そっかそっか、うん、そうだね。甘いも同時期か。
甘いさんは多分今年 5,6 年目ぐらいと思うんですよ、うんうん、多分、はい、
まあ、なんか前回のあの花井さんとのトークの時も喋ったんやけど、
はい、うん、
いい感じの店がポコポコポコってこ
う、うん、
できた時期って、
うんうんうん、だからなんか今いいなんていうんですかね、やったるぞみたいな、
あ、うん、
勢いもありますけどね、うん、はい、確かに確かに、まあ、そんな感じで、はい、なんかアベクラールそうそういう風になってます、
はい、来年も来年もやるんですか。
いや来年ねちょっとね今年やっぱボンって大きく広げたんで、
うんうん、
まあ、一応強弱つけるためにちょっとおとなしめにやろうかなと思って、
うん、
思ってますね。でちょっとまあ来年のまあちょっとその予定としては、うん、まあ、ちょっと県外にちょっと発信できるような感じで出ていけたらなと思ってて、
うんうん、
はい、で一応東京でポップアップショップを今計画してたりとか、うんうん、まあ、大阪でもできたらなと思うんですけど、うんうん、どっちかっていうと和歌山の素材を使ってなんか1週間なんかお菓子向こうで並べれたらなんか和歌山というか、
うんうん、
なんかそういう宣伝にもなるし、うん、まあ、うちの宣伝にもなるかなと思って、うんうん、まあ、ちょっとでも、ね、向こうの人たちにアンテナに引っかかるような動きしていきたいなと思って、
うんうん、
はい、こんな感じですね。
こっちで作って持っても向こうでも、
いやできれば向こうで作りたいんですよね、うんうん、で今そのお菓子業界パン業界も飽和状態になってて、うん、その店の特色を出すのに、うん、都会の人たちがどこどこさんの何々を使いました、
うん、
みたいなめちゃくちゃ欲しがるんですよ、
うんう
ん、だから結構分かります。でそのフルーツとか加工品とか結構多いんですけど、
うんうん、
あんまりまだ知られてなくて関東の方とか特に、
うんうん、
なんでそういうのを、まあ、向こうの人らに提示してあげたら多分、うんうん、すごく食いつきがいいと思うし、
ね、
で和歌山県側としても、うん、多分嬉しいと思う
んです、うんうん、
それもなんかお互いのなんか利害関係一致してるんでそういうのもまあ提供したりとか、
うんうん、
っていう架け橋というかまあまあちょっと体質それてますけど、
うんうん、
ちょっとそういうのもしたいなと思って、
うんうん、
はい、
そうか、まあそれきっかけで来てもらったりとかっていう要は地元還元をっていうところが、
ね、はい、もう来週本当にあの東京のパスカル・ルガックっていう有名なパティスリーって、まあ、ケーキ屋さんあるんですけど、
うん、
そこのシェフがこっち来て一緒に農園回るんですけど、
へえ、
そうなんですよ、なんか引っかかってくれて、
ああね、
へえ、はい、まあそれぐらいなんか都会の方でそういうブームがあるので、うんうんうん、これにちょっと乗らん手はねえなと思って、
うんうん、
はい、
あのお菓子屋さんもそうだし、
はい、
料理をする人って、
うん、
ほらあのなんかいろんなこう産地とか回ってる人が多いでしょ、
うんうん
うんうん、あれってなんかこうみんな情報探してるんですか、こう
ど
ん、
いや
人づてとか、
うん、情報を探すために行ってるっていうのと、うん、やっぱその見え方っていうのもありますね、うん、やっぱり SNS で直接農家さんに仕入れてもらいましたみたいなのために行ってるだけの人もいますし、うん、本当に日本全国を吟味して、
うん、
いい素材を探したいっていう人がやっぱ多いですね、うん、やっぱ背景的にその世界外国のその素材を今まで使ってきたんですけど、うんまあ、それもちょっと違うなっていう食の流れとしてちょっと違うなと思ってきたんでしょうね。なんかやっぱ自分自国のものを使いたいとか、うん、やっぱ農薬の問題とか今やっぱ食に対してかなりシビアになってきてるんで、やっぱ目に見える範囲のものを使おうみたいな流れになってきてるっていうので、はいですね、それで探していったりとかしてますかね。
しのさんもあちこち、
いや僕はまあでも地元範囲ですけど、うん、一応色川行ったりとか、はい、高座川行ったりしてますし、うん、はい、でもそのまだまだその程度なんですね。やっぱ避難から抜け出せれないというか、うん、まあでもまあ避難のものをとりあえず使ってみてそれを発信して、うん、こと足りなくなったらまあそれでも和歌山内でいいかなと思ってて、うん、それぐらい和歌山結構豊富に素材があるので、
う
ん、
フルーツのね、はい、国というか、
そうですね、本当にそうなんですよ、ね、はい、
どこ行ってもなんかフルーツ
ありますからね、
うん、
はい、
あのどこだったかな、稲見の方だったかな、
はい、
フルーツロードっていう道が、ね、あるんですよ、丘の上をあのずっとこういう、
それ自転車のサイクリングロードじゃなくて、
ロードがフルーツロードって呼ばれてて、
あ、そうなんですか、
へえ、で結構ね、あの和歌山国体の時に、まあ、自転車のレースのコースになったんですけど、
はい、
もうすごい段々になってて、あんまりこっちの方にないような感じのロケーションで、
あ、
ね、いっぱいね、あのなんだっけな、あそこは、みかんもあったし、うんうん、なんかね結構な種類あったんですよ。
そうですね、あそこら辺結構盛んで、うん、桃とかキウイもありますしね、うん、
ああね、
はい、うん、
そう、やっぱ和歌山らしいのかな、
うん、そうですね、うん、
そう、さあラールさんのちょっと僕は一番気になるあのお店を
する前の話、
きっかけというか、なんかそこに至ったのが結構気になって、
はい、
人づてに聞いた話で、
うん、はい、
学生時代にお小遣いを全部お菓子のために使ってたっていうのが、
使ってますね、
ちょっとすごいなと思ってて、
いや、まあ、まあそうですね、まあ、うん、お見せするきっかけっていうか、まあ、こっちに来るきっかけうんぬんかんぬんなんですけど、自分の性格にちょっと起因するというか、
うんうん、
まあ、学生時代に起因してる部分があってですね、うん、なんかもう、もう本当に中学時代からもう逆算って言い方、そんなその緻密に逆算はしてないですけど、うん、中学時代からなんとなく30歳で自分のケーキ屋さん持つとは思ってたんですよ。
ああ、中学校の時、
中学校の時、うん、もうなんか小学校の卒業文集にすでに、まあ、うん、ケーキ屋さんになると、
う
ん、海外で修行して地元にケーキのお店を持ちたいって言ってたのが小学校の卒業文集だったんですけど、本気で逆算というか、こうしてこうしてこうして、こういう道のりで行ってたらいいやろうなと思ったのが中学とか、まあ、高校の最初ぐらいになるんですけど、うん、まあなんせ中学の時ですね、ちょっと、うん、まあまあないじめにさ、2年間ぐらいですかね、
うん、
会ってて、
で、
そうなんですね、その時の体験、うん、まあ正直あれがあって、
うん、
なんか今の自分があるんで、
うん、
まあその当時はまあ辛かったっすけど、うん、今思ったらめっちゃラッキーやったなみたいな、
あの
時にいろんな能力が培われたというか、なんか気づく能力とか、
うん、
気を使うこととか、人の気持ちになることとか、
うん、
なんかそれとやっぱ自分ってなんや、なんなんやろってめちゃくちゃ思ったんですよ、
うん、
でその時になんかまあ自分のためにこれから生きてられへんなと思ったんですよ、中学
にして
中学で、
すごい、
いやでも今は思ってないですよ、うん、今は奥さんいるんであれですけど、うん、なんかその時思ったんですよ、
うん、
そしたらどうしようかってなって、もう外に理由を求めるしかなくて、
うん、
あ、本ちゃんもう人のために生きようみたいな、うん、何ができるかなって考えた時に、あ、ケーキ屋さんになりたいってずっと思ってたな、
うん、
あ、じゃあそうしようと思って、でそんで、まあ、なんとなく30ぐらいに 30歳までにケーキ屋さんになろうみたいな、
うんうん、
明確な理由はないんですけど、
うんうん、
ってなってトゥードゥーリスト、まあ、当時はトゥードゥーリストやと思ってないですけど、うんうんうん、なんかやらなあかん、ここからどうやってなるんやろみたいな書き出してやっていったのが始まりで、それが中学校の3年生ぐらいやったと思うんですかね、受験勉強やってる時やったんで、うん、ほんまに家出ずにずっとそんなことばっかりやってて、
うん、あ、学校もあまり行かずみたいな、
いや学校は宇部中学校っていう学校で、うん、まあ、30人ってなんですよ、うんうん、だからまあ行っても別に、うん、まあ行ってました普通に、うんうん、あのすごいやられるというか、うん、もう3、まあ、高校に、あ、中学2年生の時はあんま行ってなかったですけど、うん、中3の時はもうほとぼり冷めてるんで、まあ、おってもおらんでも的な感じで、うん、そんなひどくはなかったですけど、まあ、普通に行ってました、
うん、
はい、もう休みの日もひたすらもう家に閉じこもって、うん、勉強したりとか、でお菓子作ったりとかやってて、
お菓子作り出したのってもっとちっちゃい時の、
いや
小学校ぐらい、
いやー、わかんないですね、でももう小学校の高学年ぐらいにはもう誕生日プレゼントにお菓子の本もらってたりしてたらしいんで、
ああね、あ、じゃあそれは、
はい、
やっぱり島本家のあの、
いや、
中でこう、
わかんないですけどね、それは
食べるものを作るっていうのが結構ウェイトが大きかったんだな、その、
いや、そんなことなかったかもしれないです本当に何に影響を受けたのか全く自分でも分からなくて、
あ、気がついたらもう
なってるというか、
お菓子の虜にな
ってたんでしょうね、
うん、
だからもうその中学と高校ぐらいの時にはもう小遣い全部、そのお全部とは言いませんけど、お菓子の本を買ったりとかしましたし、
あ、ね、
で、まあ、高校、まあ、高校デビューして、うん、まあ、普通に人並みに、
うん、
まあ、友達もいて、
うん、
まあ、クラブもして、まあ、でもその中でもやっぱりそのお菓子っていうのがまあまああったりしたんで、うん、部活にケーキ持ってったりとかして、こいつ男のくせに気持ち悪いななんてたまに言われたりして、
ちなみに部活はスポーツ？
スポーツ、僕ハンドボールやってました。
お、そうなの？
そうなんです、そうなんです、意外に普通にハンドボール3年間やってて、
めっちゃ体育会系やん。
そうなんです、普通にあの県代表 の、うん、あのベンチまで行きました。ポジションごとの県代表になって、
新宮高校だったら堤先生、
いや堤先生じゃないです、木戸地先生、
あ、木戸地先生か、
はい、続き木戸地先生で、はい、はい、
あ、ね、
そうなんです、そうなんです、
ハンドボールの
人で感じで、
あ、そう、
そうなんです、そうなんです、
じゃあ運動も結構頑張ってたんです
か？頑張ってましたね、中学も一応、まあ、そう言っときながらサッカー部に所属はしてたので、
はい、
うん、はい、一応運動は好きでしたね、はい、
で高校出て、
はい、専門学校ですね、
専門、あ、はい、それは聖火、
聖火の専門学校ですね、もうで、まあ、高校3年生のクラブ部活が引退した後に、うん、もうこっちのケーキ屋さんでずっとアルバイトさせてもらってて、
あ、そうなんや、
そうなんですよ、でその時に、うん、その和歌山の聖火会社の社長さんに、うん、お前ちょっともう高校卒業したらもうすぐ大阪出て、
うん、
ちょっと都会のケーキ屋さんでバイトしろで、まあ、半ば強制的に連れて行かれて、うん、卒業して3日後ぐらいにはもう神戸のケーキ屋さんで、まあ、住み込みで、はい、アルバイトさせてもらって、でそこからまあ入学して、うん、その聖火学校とそのアルバイトの、うん、まあ、二重生活というか、もう毎日もお菓子のことばっかり、
もう朝から
晩まで、朝から晩までもう帰ってきてもう手伝ってみたいな、そんなんばっかりで、で、まあ、それで1年間過ごして、
うん、
でまあ、そのまま修行時代に行くんですけど、うん、まあ、やっぱりその高校中学とやっぱ準備してきただけあって、
うん、
まあまあスムーズに上に上がれていきまして、うん、
はい、
で、まあ、まあ若くしてそのポジションの責任者にならしてもらったりとかしたんで、うん、まあ、あんまり修行時代すごい苦労したってわけではないんですけど、
うん
うん、まあ、順当に来たかなと、
うん、
で、まあ、でも23の時に、
うん、
まあ、他の同い年の人たちに比べたらできた方やと思うんですけど、うん、やっぱ先輩とか見てると、
うん、
このまま死ぬ気で、まあ、20代バーッと突っ走って30代で開業したとしても、うん、多分無理やなと思ったんですよ、なんか、
それは技術的な面で、経営的な、
経営的な面とか技術的な面は正直なんとかできんじゃないかなと思ってた部分なんですけど、うんうん、センスですかね、
やっぱ
その見た目とかもそうなんですけど、うんうんうん、味の構成とか、う まあなんかセンスってあるじゃないですか、目に見えないセンスっていうのが。だからそれがちょっと僕にないなぁと気づいて、ちょっとこれも死ぬ気であっても無理やから、この方向、この道行くのちょっと無理やなと思ったんですね。で、そっからなんか思い悩み始めて、今は結構順当に来てたんで、なんかそれきっかけでスランプというか、分からなくなっちゃって、もう一旦やめようと思って。
一旦やめ
よう、お店をもう一旦やめよう、でやめたんですよ、でやめて、もうなんか漠然とフランス行ったらなんとかなるんちゃうかなと思って、でフランス行こうと思って、でフランス行くためにまあこっちに一旦帰ってきて、で実家で暮らしながらアルバイトまあ3つぐらい掛け持ちして、でそれでお金貯めてフランスに行ったんですよ。でフランスに行った時にまあ日本と全然なんか環境が違くて、なんかカルチャーショックじゃないんですけど、結局人って一人なんだみたいな。また中学時代に戻るみたいな。あ、結局そうなんだなみたいな。で、会った時に、ああ、でもこのままじゃあかんなと思って、また考え出すんですね。自分のことについて。
そのフランスの地で。
フランスの地で、もうもうだだっ広い公園で一人、お金もないしみたいな、もうずっと考えてて、ってなった時にまた中学時代の、あ、やっぱ俺人のためにしか動けへんのやなっていう、また再確思い出したというか、まあ再確認して、でも自分今まではそのケーキ屋さんをしてなんかね、みんなを笑顔にするケーキを作るんだみたいな感じで来たったんですけど、無理やなと思ってフランスに来て、またそういう状態に陥ったから、これまた同じ道戻っても多分同じ壁にぶつかるだろうと、ってことは違う方向性でこのケーキ屋さんっていう道を極めるというか、他の人の役に立つような仕事に自分でしていかなきゃなんないなと思って、ってなった時にこれもう地元に帰って地元還元やなっていうのがあって、まあ帰ったらそれじゃあとりあえず地元帰って開業しようってそこであったわけなんですよ。でそうなって突き進んでいくと、なんか物がすごくうまく進んでいって、いろんなとこにね声かかったりとかもしたんですけど、やっぱりこれやっぱ地元帰るしかないみたいな、その時と今の奥さんが当時付き合ってた彼女なんですけど、まあ、地元に戻った方がまあ奥さんとも一緒におれるしなみたいな。
あ、奥さんはこっちに
こっちにいたんで、はい、それで帰ってもう開業しようと思って、その開業したという、
あ、ね、
ちょっと長いですけど、そんな流れ、そうなんですよ。
へ、
これ多分ちゃんと全部話したの初めてかもしれないです、
いやすごいね、聞きたかったの僕は、はい、いやそのフランスへ行った話とかね、やっぱりなかなかほら本場に飛び込むってよっぽどのことがないと難ないでしょ、
はい、
だからあのなんだろう、こうそういう話をこうやっぱりこの避難界隈であまり聞いたことがなくて、で身近でね出てきたのがその島本さんだったんで、そうすごい気になってて、多分みんなも気にしてるんじゃないかなと思ってる。
いやまあね、あんまりこう自分の喋るの結構苦手というか、僕も結構思い出しながら喋る感じなんですね。結構動機として謎なことが多くて、なんでケーキ屋さんになりたかったんかってマジで本当に謎で、でフランス行こうって言ったらすごい明確な理由があったわけじゃないんで、
でもなんか足りないなんかはあるんだろうなっていう、
だと思うんですけど ね何かしらの嗅覚が働いたんでしょうけど、はい、
フランス大変だったんですか、修行は。
もうめちゃくちゃ大変で
厳しい、
まあ、生活が厳しい、
あ
普通に、言ったらお店辞めて、フランス行こうってなったんで、そのコネとか全くなくて、もう履歴、まあ行って、でまあ、本その語学学校通いながらとりあえず、
あ向こうでね、
向こうで、とりあえず3ヶ月語学学校通おうと思って、でホームステイ先紹介してもらって、でもお金ない状態で行ってしまったんで、とりあえず働かなあかんなと思って、 で履歴書を、まあ、本当にもう手当たり次第もうもうお願いしますお願いしますみたいな、うん、もう拙いフランス語でわーって言って、うんうん、行ってでも2週間後入国して2週間後に来いよって言われたから、うんうん、もう語学学校もうやめて
ああ、ね、
もう、うん、もうそこでお世話になるっていう感じになりましたね、うんうん、まあでもやっぱりそのまあ分かんないですけどちょっとやっぱり黄色人種的な面があったのかなと思うんですけどやっぱ給料安かったりとかするんか、うん、するんで結構金銭的にかなりしんどくて、
うん、
住む場所もなかったですし、うん、本当に店の2階に住んでたりとか、
うん、
1日の食費が本当にもう当時何やろ2ユーロぐらいだからもう300円以下とかですか、
うん、
もうだから1日の食事バゲットとチーズだけ、
うん、
っていうのが結構1ヶ月2ヶ月ぐらい、
うん、
でもうレストランに勤めてたんで、
はい、
でもう残飯あそうなんですよ、うん、本当にあの出稼ぎに来てるバングラディッシュ人と2人で、うん、あのランチ終わったら2人で、うん、あのゴミ漁って食べれそうなやつ食べてみたいな毎日いやもうだからそんな生活やったから、うん、結構なんていうんですかねストイックというか、
うん、
考えがすごい、うん、結局自分は一人やからなんとかせなあかんみたいな、
うん、
もあったし、
うん、
また内面的な部分をまあ見つめ直すきっかけやったから、
うん、
めちゃくちゃ良かったんちゃうかなって思いますけどね、うん、やっぱり、うん
ラールのストイックさはそこで
磨かれたかもしれないですけどねだいぶ鍛えられましたやっぱり、うん
うん、いや僕ねそのラールさんのこう出すものってすごく、
はい、
あのなんだろう煮詰められてるなってめちゃくちゃこうあの考えられてるなって印象がすごく強くて、
はい、
でそれ思ったのがねあのまあ開店してすぐにこう、
はい、
あの買いに行った時もあ美味しいケーキ屋さんなんだなと思ったんだけどうん、うん、あれはねそう花井であったビールの目
覚め、
うん
はい、
あの時に何か、はい、チーズ
のいわくつきの
そうあれがねすごい、はい、もう感動して、
はい、
で僕も食べてその場でこうねすげえうまいって多分言いに行った
と思うんですけど言いに来てくれましたねそうあの曰くつき
がそうでそれで話を聞いた時に、はい、いやこれ悩みに悩んでフランスまで電話したんですよ、はい、みたいな話を聞いて、うん、いやなんて熱い男なんだと思って
であれも、ね、
あの感動してたんですよ、
はい、い
やこんなになんかこうそのケーキでこう、
うん
熱さを出せる人がおるんだって思ってて、
はい、
でその原点はもうフランス生活にあった
っていやあったと思いますね
ストイックの感じ
はストイックな感じで、うん、もう多分あの時の生みの苦しみはもう本当に久しぶりに味わったですね、うん、もう直前までその一緒にやるイベンターの人にボロカス言われもう全然実まではもうどうしようどうしようってなって、うん、もう電話したりとか、うん、もうずっと試作やってで当日もうほんまに半分ぶっつけ本番、
うんうん、
もう僕はいけるよしこれ大丈夫やって思ったんですけど、
うんう
んまあ、あんだけもうボロカス言われたのも久しぶりやったからいやこれどうなんかなと思った時に、うん、やっぱ西村さんとかいろんなお客さんが美味しかったって言ってくれて、うんうん、で一緒にイベントやってくれた料理人の方が、うんうん、なんかもういいわざわざ言いにくれて、うんうん、もう僕も思わずほろりとちょっと後半にちょっと泣いてしまうというですね、うん、ちょっと意外なことがあったんですけど、
う
ん
はい、それぐらいね良かった
ありがとうございます、はい、
でそれがなかったら、
はい、
なんかこうラールイコール熱いっていう感じは僕は持ってなかったかもしれないんですよ、うんうん
はい
うん、だからこうすごい真摯に、ね、
いや良かったですね届いて
っていうのが、はい僕の印象としては一番大きくて、はい
うん、もう職人冥利につきますよそれが、
ね
はい、
でその勢いのままねこうやって3周年をっていうのがすごいなっていう感じです、
はい、まだまだちょっと3周年ですけど、はいまあ、ちょっともうこれからもちょっと頑張っていかなあかんなと思う部分がいっぱいあるので、
は
い、
感動できるお菓子を楽しみにして
ます、はいはい、ありがとうございます、
はいあとどうだろう結構ねなんかちょっと 前回の反省を生かして何話そうかっていうのを、ね、
スムーズにいきました。
書いてるんですけど、
よかったですよかったです、
うん、コラム、そうだコラム書いてるんですよね。
そうなんですよコラム、まあでも
新聞で、
そうですね、一応8月でもう全部終わって、うん、でこれからまあちょっと総集編みたいなのを作って、うんうん、まあ、新聞取られてない方にもちょっとまあこういう活動しましたよっていうので、うんうん、まあ、ちょっと配ろうかな、うん、お配りしようかなと思ってる
んですけど、全部読んでないんです
か。そうですね、結構ねやっぱり、うん、それも字めちゃくちゃ小さくて結構クレームが、まあ、冗談冗談クレームですかね、もうあんなの見えねえよみたいな、本当に読んでもらう気あんのかよみたいなめっちゃ声が多かったんで、うん、ちょっと拡大版で
なるほど
作ってお渡ししようかなと。
いやちょっと楽しみ
です。そうですね、
やっぱ表現できました。
いや思ったよりやっぱ文字数の具合とか、うん、やっぱ伝えたいこととまとめる能力ってまだまだないなと思ったんで、うん、ちょっと思ったうん、書きたい方向と、まあ、ちょっと新聞的な、まあ、最終的な面があるんで、うん、あんまり変なこと書かない方がいいなみたいなのがあったんで、あ、うん、まあ、それもあって、ちょっとすげえ書きたいこと書き終えましたっていう感じじゃなかったですけど、うん、まあまあある程度、まあこういうやつがなんかラールの店主でこういうケーキ作って、うん、なんかこれからこういう風に動いていきたいなみたいな、
うん、
まあ、人物像だったりとか、なんかそういうのは、まあ、なんとなく紹介できたんかなと思うんで、うん、まあ、こういったこともね、なんかできれば継続してちょっとやっていきたいなと思って、うん、やっぱなんか成長につながるというか、うん、その職業以外の人間的に、
うん、あの表現するって難しいよね。
いや難しい、
いろんな、うん、そのアクションで表現ってできるわけじゃないですか、はいはい、一番多分得意なのはそのお菓子で表現するのやろうけど、うん、はい、なんかねそれを届けられない人ってやっぱいたりするじゃないですか、うん、お店に来ない人に何伝えようかみたいな、
はい、
僕もやっぱりお店のね営業の中でそういうのがあって、はい、来てくれる人にはこうなんかそのやり取りとかこう話すことであったりとかこう自転車でね、うん、表現っていうのはできるけど、うん、やっぱりね来てくれない人っていうとちょっと語弊がある、
うんうんうんうん、
ちょっとこう来るきっかけがない人にとってはちょっとなかなか届けられないなっていうのがね、やっぱお店のジレンマとしてやっぱりあって、で、まあ、今のねこんな時代だから、
うん、
そのこう声を届けるチャレンジを、ね、していかないとこう先がないんですよね、
うん
うん、
その
ちっちゃくまとまっちゃうこう世の中というかね、
うんうん、
今特に SNS でこうちっちゃくまとまっちゃうんで
そうですね、
うん、そうそうそう、なんでまあそういうのをねちょっとチャレンジというかね、うん、していこうかなと。ちょっと失礼します。ちょっとちょっと途切れてしまった
途切れましたけど、まあそうですね、うん、なんか届けるの、まあ、難しいなと思いますね、うん、そうそうそう確かに
届けるなんか方法がたくさんある方がもっとこういい結果が出てくるんじゃないのかなっていうのが思ってて、でそのねさっき言ってたポップアップショップもねそういう一つだし、ね SNS もそうだし、なんかねたくさんできたらっていうのが
思いますね。
そうで、まあこのポッドキャスト自体もその熊野の面白いものを外に出していったら、
うん、
まあ、最終的にねこっち来る人増えるかなみたいな、
は
い、
うんうんうん、
そんな目的なんでこう届けるっていうねあのアクションの中の一つをしたいんですけど、
うんうん、いいっすよね。
そう
なんか今後でかくしてなんか会場もほんまにさっき言ってましたけど
公開収録
でやって
ねえ
でそこからクロストークしてそこから生まれたイベントとかできたらすごいいいっすけど ね、
はい、本当だね、
はい、
そう、それが理想かな。それするまで何回やらんといかんの、はい、100回ぐらいやらない
かな。やらなあかんすよね、やっぱりね。
100人と喋る、うん。
いや、でも100人ぐらいって今いますよね、多分、こっちに。
うん、面白い人って結構増えたような気がしてて。
そう
っ
すね、
うん。
で、意外と結構、その、ね、西村さんとこうやって喋るのも、こんながっつり喋るのも初めてですし。
あ、そう
ですよね。やっぱり、こうね、お店行ってなんとなく喋るのはありますけど、うん、ちゃんとなんかやっぱ腹待ってじゃないですけど、うん、ゆっくりなんか喋る気あんまないですもんね、正直ね、
う
ん、
本当はなんかね、うん、こうあのお酒飲みながらお話をしたいんやけどなかなかね、
まあ、そうなってくると
ね、時間がね、はい、取れないんで、
そうですね、うん、
そう 面白い人とかどうですか、島本さん的には。
あ、こん、あ、そうっすね、うん、今僕が注目してる避難の人ですか、うん、いや難しいな、あんまりここで誰々って言う
の、ね、いや、あの誰々って言われたらその人に話をしに行こうかなって。
あ、マジっすか、うん、いやでもやっぱ同世代で言うとやっぱ BGM の中村くんですかね。
あーね、
で彼ね、うん、あんまりほんまにプライベートあんま喋りたがらないんで、
うん、
なんか聞いてみたい、
あ、
個人的に聞いてみたいなと思うんですね、うん、
3人で話しに行
く、ちょっと探り合いの感じでいきますね。そうですね、まあでも、うん、同じ料理人の面で見るとやっぱりカイハミカルネさんとかは、うん、しゃべ、まあがっつり喋ることってそんなそんな、
うん、
職業的な話するんですけど、
うん、
なんかお互いのバックボーンの話とか全然したことないし、
あああれ、
はい、うん、そうなんですよ。
意外になんかあれですね、そこまでがっつりっていう感じじゃないんですね。
そうですね、まあ2人で喋ると大体もう料理の話になっちゃうから、うんうんうん、そっちの話しなくてももうずっと喋り続けてしまうっていうのがあるんで、
うん、
はい、お互いの刺激にもなりますし、
うんうんうん、
ですね。
え、群馬くんは、
はい、
彼は海外で修行してたんだっけ、なんかどっか
で海外で修行という
お店やってたのよね、シンガポール、
あの銀座でずのバーで勤めてて、うん、その、どこだ、ベトナム店、
あ、ベトナムか、
店ができるっていうので、
うん、
それの立ち上げに何ヶ月な、まあ、でも1年弱ぐらいいたんですかね、
うん、
でその立ち上げた後にもう辞めてこっちへ帰ってきたという、うん、あの人もちょっと異例な経歴というか、
うんうん、なんか海外のね修行する人っていうのはなんかすごいなっていう、
ね、今そうぞ、あのアベクラールで一緒にやったそのトラットリアハレの中地君も今絶賛イタリア行ってますから、
今月からだっけ、
え、先月から行ってますね、
先月からか、
はい、
すごいよね、本場に、
いや本場にもう飛び込みですから、もうで30過ぎていくってなかなかなくって、やっぱりそのお金的な面でもやっぱり行く勇気ってかなりいるんで、まあ、よく行ったな、よく行ったなって言って、うん、まあ、ちょっと先輩職業的には年数僕の方があれなんでね、うん、あれですけど、よく行ったなと思いながら、うんうん、なかなか向こうの生活もちょっとね、その Wi-Fi の環境がなかったりしてとか、
ね、
結構苦労してるみたいで、
うん、
まあまあインスタグラム見る感じではちゃんと向こうの空気感に触れるっていうのが多分一番大事なことなので、うん、まあそれをやってるなと思ってますけどね、
うんうん、なんかあの本場の空気感ってすごい必要やろね、
はい、ですかね、西村さんってあれですか、うん、フランスちょっと走りに行ってくるわみたいなないんすか
ないですね、
ああ野望としてなんかないですか、ツール・ド・フランスちょっと行ってみてみ
たい
な、
いや行きたいよ、行きたいよ、
あ、うん、観戦とかはテレビですかいつも、
うん、
ああそうなんですね、
そうで10代の時に、
はい、
僕は本当はそのスポーツトレーナーになりたかった、
はあはあ、あ、そうなんですか、へえ、うん、
で大学を3回受けたんだけど、
はい、
なれなくて、
あ、そうなんですね、
そうそうそう、へえ、ちょっと医療系のちょっと難しい大学を
ありますよね、
そう、
はあ
はあ、でまあそこを受けたかった理由っていうのが、
はい、
その当時スポーツトレーナーの資格っていうのは国内にいなくて、はい、
そうなんですか、
二十数年前か、
前、は
んはんはん、でちょうどなんかこう雑誌を見てて、そこの大学の、まあ、出身のスポーツトレーナー、
うんうんうん、
で当時だとその、まあ、大学で勉強して海外へ
行
ってトレーナーを勉強して帰ってきてトレーナーですっていう、
うんうん、
そのような業界だったんで、
うんうん、
あ、じゃあその大学行きたいなっていう、うん、もうすごいシンプルな感じで、
うんうん、
結局行けなくて、でまあそもそも、そのスポーツトレーナーに興味を持ったきっかけが自転車だったんで、
ああそうなんですね、
そう、ずっとね乗ってたんやけど、その今みたいに職業にする自転車屋をやりたいっていうとこが、まあ、出発点じゃなかった、
ああそうなんですね、うん、へえ、
そうでまあその大学3回受けてあかんかって、
はい、
もうちょっと無理かなと思ったんで、
うんうん、
まあちょっとしばらくこうフリーターをしながらどうしようかなって思って、うんうん、で 就職試験を受けたりとかねしてたんだけど、うん、いやーなんかパッとしないんで、うん、じゃあその好きな自転車の世界で、うん、まあ本場に行こうかなと思って、うんうんうん、でそれがまあ日本の中でだとやっぱ大阪なんです。
あーへえ、うん、そうなんですか。今もですか。
今もそうかな。そうなんだ。まあ今はちょっと勢いないけどね、うんうん、まあ、一番その大きい会社の島野っていうところがあって堺に、
はい、
でまあ、大阪行ってちょっと働いてみようかなっていうきっかけで、うんうん、でもねやっぱりその本場のね話になるんですけど、
はい、
こうそのものがこう文化的にちゃんと浸透してる地域って、
うんうんうん、
普通のおっちゃんおばちゃんでさえすごい知ってたりするんですよね。
う
ん、なんで僕が自転車のお店で働いてて修理に来たおばちゃんがそのスポーツサイクルのこの部品とかを見て、あ、これこれ私これのここのネジ作ってるんよみたいな、
そんな作ってるんよレベル、
そういうのが結構ザラにある街で、で堺市内だとこうプロ選手がいたりとか、あ、
なるほどなるほど、
でまあいろんなねメーカーがあったりとか、うん、まあすごくねいい修行時代を過ごせれたんですけど、今、ね、その時の付き合いのあった子たちっていうのは、まだプロ選手やってたりとか、
うんうん、
メーカーで働いてたりとか、なんかいろんなこうところにこう散らばる、でもみんな自転車業界にいるっていうぐらいのその、うんうん、なんて言うんだろう、こう濃さというか、なんでそういうのがこうやっぱ本場の街に行くと結構あるんで、
うんうん、
ね、料理、お菓子においてのフランスとか、うんうん、料理においてのイタリアへ飛び込める人っていうのは、
うんうん、
やっぱりちょっとこう出てくるもんが違うなっていうのは、僕らはこうお客さんとして見てもやっぱりあって、そういう意味でね、なんか本場で修行したとか海外のそのね、
うん、
中でこう行って帰ってきたっていう人はちょっと面白そうな予感がしてるんですよね、
うんうん、ああそうなんですね、うん、
そうそう、
ね、技術、まあ、料理とかお菓子に関しては技術的には正直日本と同じぐらいのレベルというか、うん、まあ、日本がレベル高いので結構あれなんですけど、うん、やっぱりその文化から出てきたものだったりするので、うん、やっぱ本場のもの、本場の空気感というか、うん、生活を実際にしてみると、
うん、
あ、こういう交流だからこういう作り方してるんだとか、うん、こういう盛り付け方でこういう味の濃さなんだとか、うん、多分そういうのを実感できると思うんで、やっぱそのバックボーン知ってるか知ってないか、自分のその引き出しとか、ね、
うん、
幅が広がるというか、
うん、
なんかそういうのはあるなと思いますね、やっぱり、うん、
そういうのがね分かるともっと面白いんです、
あ、
お客さん側は。
なるほどなるほど、う
ん、なんでこんなに風味あるんですか、
あるんですか、
そうそうそう、
ね、それをね、うん、もうちょっと伝えたいなと思うんですけどね、
あまりこうノウハウに関わる部分だったらね、喋、はい、りづらいかもしれないですけど、ね、う
ん、なんか今後のなんか、うん、なんかイベントじゃないですけど、うん、なんかやりたいなと思ってるのは、今正直そのラールで出してるケーキって結構その日本人向けというか、うん、やっぱこっちの地域にちょっと合わせてる部分があって、
あ、
うん、もう一番最初に開業した時のケーキ、うん、とは全然違うんですよ正直、
うんうんうん、
フランス菓子っていうのを僕今までずっと修業してやってきたんですけど、うん、今はフランス菓子をやってないんですね、うんうん、やっぱり。でなんか将来的にフランス菓子だけまあなんかやる期間というかイベントとして、
うん、
でその小冊子みたいなので、こういうこのお菓子はこういう感じ作ってますみたいな自分の思いを載せた小冊子も作って、
うん、
でそれをショーケースに並べてなんか売りたいなっていう
のが、あ、すごくいい、
はい、なんかクラシックっていうですね、うんうんうん、なんかサブタイトル つけて、
うんうん、
なんか重厚な感じの店構えにその時だけしてなんかそういうのやりたいなと思ってて、なんかそういうのできたらまあまあちょっとさっき言ってた空気感とか、
うん、
なんかそういうのを伝えれるのかなと思って、
うん、
一応計画の中でひっそりとちょっと温めてる
というか、あ、そうなんだ、
そうなんです、
ちょっと聞いてしまったな、
いや全然全然いいですけど
でもこれオープンにされるとみんな期待するんだ
よ、いや全然もう期待してもらった方がプレッシャーかかってい
い、
ね、いいものができるんで、うん、やっぱり、はい、
そっかそっか、いや結構いい時間になってきました、
乗りましたね、意外と意外となんか僕もスムーズに喋れてよかったなと思って
そう、
はい、
下野さん あ、はい、そういえばお店外でなんか趣味とかあるんですか、
はい、いや趣味がね、
お菓子作りがほぼ、
いやもう今はもう趣味とは言わないよね。やっぱり仕事でやっぱお金もらってる以上趣味とは言わないっていうか、うん、なってる感じで、うん、まあ、でも趣味をまあなんか始めないと、
うん、
なんか自分のまあ幅も広がらへんしと思って、うんうんうん、奥さんにもちょっと外出てけよみたいなお前たまにはちょっと趣味見つけてちょっと一人でどっか行ってこいよ的な空気感があるので、
うん、あ奥さんが、
奥さんがお前ずっと家におるけどみたいな、はいはいはい、あるんでちょっと趣味始めたいなと思ってて、うんうん、まあ、一応カメラは一応買ったんですけど、うん、まあ、でもねやっぱそれも半分仕事に
かかる
もんね、かかるんで、うん、まあ、ちょっと趣味じゃないかなと思ってるんですけど、うん、まあ、でも今趣味はね僕ないんすよ。ほんまに中学時代から本当になくて、
うん、
やっぱその学生の頃はもうお菓子作りが趣味だったんで、時間あればお菓子作ってたんで、
うんうん、
いざこうやって職業になってしまったんでそれは趣味じゃないしな
って。あ、持てますよね、あ、空いた時間というか、うんうん、できない時間って言ったらいいのかな。
そうですね、
うん、僕も自転車をほぼ全てに捧げてたから、
うん、
空いた時間できたらね、
どうしようね。でもなんかね今なんかでも興味が持ってるものがやっぱないんですよね。
ああ、ね、
うん、なんか体を動かしたりとかするん、うん、したいのはしたいんですけど、
うん、
職業柄やっぱ怪我するの嫌やな。
あ、はいはい、はい、
やっぱ営業に支障を来すのはちょっと違うなと思うから、う
ん、じゃあちょっとインドアでもできる、
そうですね、
ギターとか、
ギター音楽センスないもんな、抑えるのが指短いですから届かないとかね、あるんですよ多分ね。まあ、でもまあ今後でもやっぱしね、人生的にまだやっぱり楽しみを見つけてないから、うん、ちょっとやっぱり趣味見つけやなあかんのやなと思うんですけどね、うん、だからね、前回登場した花江さんとかも多趣味やから、
う
ん、
ああね、そう、彼はすごい、
ね、すごい、うん、で趣味をちゃんと仕事にながらちょっと付随してちゃんとやってるなっていうのが印象あるんで、何かああいうふうにね、いろんなことに興味持ってればなと思うんですけど、いかんせんまだまだ、
ね、はい、そっか、何だろう、関連させてしまうかな僕は。
関連、うん、ああ仕事に、ね、うん、ああなるほど、なるほど。
僕の趣味はものづくりなんです。
ああそうなんですね、うん、へえ。
で結構その、まあ、家の家具作ったりとか、
へえ、ああそうなんですね、なん
か作ったりとかね、いろいろあるんですけど、時間がある時だけ。
ああそうなんですね、うん、へえ。
結局それって仕事のためにもなるんで。
ああこの看板もあれですか、ホイールアクションさんの看板も、
自分、そうそうそう、表の看板もうちで作って
ます。ああそうなんですね、
そう、
へえ。
このフレームに字を溶接して。
あ、溶接したんですか、うん、あれ、へえ。
そうだから絶対絡んできちゃうんで、あんまりこう、ね、精神的なオフがないです。
ああそうですよね、う
ん
う
ん、でも大体好きなことを仕事にする人ってみんなそうなんかな。
ああそうなんですかね、なんか無理に結構趣味を作ろうみたいな傾向があって、僕は今はですけどね、なんかそのちょっとほんまに思い切ってなんかね、マリンスポーツみたいなの
を
始めたりとかした方がいいんかなとか、それこそ自転車とかもしたいなと思うんですけど。
自転車いいですね。
いいですよね、なんか一緒にサイクリングとかできたらいいなと思うしね。
なんか自転車でめっちゃいい景色のとこへ行って、
はい、
ただぼーっとするだけでリフレッシュできる。
あー、そうなんすね。あー、ぼーっとするね、うん、なんか最近ぼーっとしてないなと思うんですよ
いつも忙しそう
ですし、なんか一人でなんかある程度さっきもここ来るまでに歩いてきたんですけど、
うん、
あみたいな、
うん、
あラルトさんやみたいなあるんですよね、やっぱ時々、
うん、
ペコみたいな、分かっあそうやよね、うん、でだから時々どっか違うとこで一人なんか考え事するときに、前公園で一人でメモ持ってこうずっといたんですけど、うんうん、なんか好奇の目っていうんですか、
あ
何やってるんですかみたいな感じの目があってからちょっと嫌やなみたいな。もともとちょっと僕もインドア派やからちょっとそれまずいなと思って、
うんうん、
でそこから出れなくなったんですけど、まあ、自転車ちょっと遠くね、
うん、
行ってもうほんまに人里離れたところでぼーっとするのはいいかなと思うんですけどだから今度のそのイベントもなんかそんなきっかけになったらいいなと思って、ね、うん、はい、
多分ね面白いと思います。
そうっすね、うん、あっちの方行ったことないな、はい、
コース的に素晴らしいですよ。
あ、そうなんすね、うん、へえ、
そのあこれサイクリングだねって言える、
あ、
うん、 なんだろう、こうスポーツサイクルの人が考えるサイクリングじゃなくて、うんうん、一般的な人が、うん、あ、すっごいいいサイクリングでしたって言えるようなこうロケーションというかね、こう、
あ、いいっすね、
うん、目に嬉しい感じかな。
あ、へ、うん、いや、ちょっと社会に疲れてる人なんかおすすめというか、うん、そうですよね。
そう、結構ね、今申し込み、はい、まあまあ言ってくれてるんで。
あ、本当ですか。
はい、あの残り枠がどれぐらいの、はい、あと10名ぐらい。
あ、本当すか。あ、まあ店員で言うとそうですかね、うんうん、
そう、ぜひ早めにという感じ
で。そうですね。そうなんや、うん、僕普通に個人的に楽しみですからね、イベントを成功させるぞっていうよりちょっと楽しみやな感の方がちょっと正直強いから、
うん、はい、最後の打ち上げ感で
行きましょう。そうですね、行きたいですよね、はい、ほんまに。あ、そうなんや、ちょっと疲れてる人ちょっと誘ってみようかな、うん。はい、
そうで、反応はね、いいかな。
あ、ポスターの反応がめちゃくちゃいいっすよ。
ああ
、あの楽しそうに、うんうん、撮りに行ったねとか。
あの写真、
ね、あの写真がめっちゃいいねとか言って、うんうん、西村さんのちょっとピンボケ感がちょっと絶妙やから。
あれ多分僕って分かんない
ですね。いや、分かってるみたいですけど。あのホイールアクションさんですよねってめっちゃ言ってますけど。
そっかそっか、
はい、いいっす、楽しみっすよ ね、
ね、
はい、
さあ1時間、
あ、めっちゃ喋りましたね。これちょっともう花井さん超え行ったんじゃないですか。
いや、大体こうなるだろうなって予想があったんです。回を追うごとにどんどん増えるだろう。
あ、ほんますか。やっぱ花井さんの後って結構ね、僕プレッシャーなんですよ。
あ、そうなんですか。
あの人結構なんていうんですか、言葉とかも綺麗な感じだし、うん、で考えてることが結構多岐にわたってるから、うんうん、ボキャブラリーも増え多いじゃないですか、
うん、
だから結構ね、あの花井さんの後そう喋るのちょっとあれやなと思って。ちょっとプレッシャーやなと思って。
まあ、あのターンズの、
あ
のこう、はい、準備運動として。
あ、そうですね、ありがとうございます、
ね、今度大阪で、
はい、大阪でちょっとインターンアイター向けのセミナーもちょっとやってですね、うん、ちょっとどんどん面白い人こっちに、
あ、ぜひぜひ
来させたいなと。
今なんか、はい、あの、ああいうジャンルがブームやよね、はい、その移住関連の。
あ、そうなんですかね、うん、いや僕もこれお話もらうまでそのターンズって雑誌も知らなくて、
うんうんうん、
まあ、バックナンバーかなり取り寄せて。
あ、そうなんや。
そうなんですよ、うん、なんか 見させてもらってるんですけど、うん、こんな雑誌あんね。あ、それ同じやつ持ってます
よ。
あ、そうなんですね。あ、僕同じやつ持ってますよ、うん、
で、はい、結構これ以外にも家に置いてとかね、うん、するんだけど、なんかあの働き方改革で、その
なるほど、こう
遠方によっても、
うんうんうん、
仕事ができる人が増えてるんで、
あ、なるほど、
そう、じゃあ地方で、
うんうん、
こうおってもいい理由というか、
うんうん、
できるみたいで。
そうっすね、
うん、だからこれから多分面白くなると思うんですよ、うん、その地方がね。
ね、そうですね、うん、まあ、まさしく矢倉さんとか。
あ、そうですね。
そうっすもんね、うん、やっぱり、
ね、うちの奥さんも。
あ、そうか、
リモートワークというか、でクライアントが、ね、都心の方の会社なんで、
うんうん、
まあまあこっちでね仕事しながら、
うん、そうですね、
こういい環境で取れるみたいなとこもあるし、うんうん、多分そういう人が増えてくるんで、
うん、
なんだろ う、 こう場所が必要になってくるのかな。
ああ、なるほどなるほど、
うん、働きやすい
場所、安いっていう、まあ、入ってきやすいっていうのもありますしね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
もう和歌山はもうぜひ
ね、
いいと思いますけどね、いい、うん、物価もまだ安いですし、なんかこれから やっていくぞ感満載なんでね、
ね、
沖縄は特にまだまだちょっと
ブルーオーシャンですよ。
ブルーオーシャンです ね、ほんまにそうですね、うん、まさしくそうです。
面白いことをするには、はい、
うんうん、そうですね、
まあ、結構そのアイターンの人も喋りたいかな。
ああ、そうですね、確かに確かに、アイターンやっぱ米倉さん、
あ、ね、
とか、
ね、
米倉さんしゃべる、こんなんあんま言ったらあかんのかな、しゃべる、なんかすっげえしゃべるイメージないから僕は。
あ、そうなの。
結構的確なことをすっすみたいな、うん、一言二言でまとめてくるかなっていう感じで、はい、
そうかな、
はい、
意外にしゃべるような気がする。
本当ですか、うん、まあ、でも相手で言ったら結構いっぱいいますもんね、今増えてますしね、うん、
面白いです、
うん、はい、
まあ、米さんは僕あの同い年なんで結構喋りやすい。
そっかそっか、
うん、なるほど、やっぱり同級生ってね喋、うん、りやすいじゃないですか。
ですよね、うん、僕一回り下なんです、だから。
あ、西村さん。そっか。そっか。そんなに違うよね。
なんか、米倉さんとか結構、いじられる感じでこう、うん、来るんで。そうなんですよね。
それ多分大阪流じゃない
ですか。ああ、なんですかね。揉、うん、まれて、揉まれてるなと思うんですよ。ああ。鍛えられてるなと。はい。
うん、
そうなんですね。そう。ね、このポッドキャストもあれですね、なんか、県外の報道官にも。
そう、出したい
んです。出したいですね。うん、あ、なんか、ターンズでちょっと紹介してもいいっすか。
あ、マジですか。マジですか。そんなメジャーなところへ出してもらって。
いや、全然いいっすよ。
僕、この間喋りました
って喋りました感じで、うん、なんか、クロストークのとことか、フリー時間も結構あるんで。
ああ、ぜひぜひ。
なんか、はい、なんか自分の、なんか、活動報告みたいなとこもあるんで、うん、それちょっと足しときます。
あ、ありがとうございます。
はい、こういうのやってるんで、はい、みたいな、
はい。ちなみに、このエンカウンタードっていうタイトルは、僕は、はい、はい、こう地方ならではかなと思って。
これどういう意味なんですか。
え、出会ったとかね。
あ、遭
遇したと
か。
そう、地方ってなんか人と出会うことが少ない。
あ、そうですね。
人口的にやっぱ少ないんで。人口的にも
そうですね。うん、
そうだからこうローカルなコミュニティからこうなかなかね、うんうん、こう外に広げづらいんで、うんうん、じゃ こういう人と出会いましたよっていうのをこう。面白い人として、ね、出していくと、
うんうん、
多分またね外に目を向けてもらうきっかけになるのかなっていうのがあって、
うん、そうです
ね、うん、そうそうそう、
ね、こういうの地方地方でやってたりするんですかね。あんま聞かないですけど。
ああ、地方単位は少ないかもしれない。
あ、へ、
うん、割となんか特定の趣味のジャンルとか、
うんうん、
まあ、自転車だったら自転車のポッドキャストがあって、あ、
なるほど、うんうん、
で、まあ、例えば趣味の音楽だったら音楽のポッドキャストがあって、
うんうん、
でその地域の話っていうとあんまり聞いたことないから、
うん、
多分そのラジオがあるからだと思うんだよね。その地方 FM とか今あるでしょ。
はい、
田辺もあるしね、白浜とか、
はい、うん
うんうん、
でもやっぱり、でもそれなってくるとやっぱそのエリアでしか聞けなかったり
するんですよね。そうそうそう。で、どうしてもほら尺、スポンサーがある分尺の関係もあるし、こんな感じでこう一人の人にじゃあ1時間かけますか
って、うん、
現実的に難しいから
提供入れたりしないといけない。
そうそうそう。掘り下げれない
の。ああ、なるほどなるほど、
うん、だから僕は結構そういう意味ではじっくり喋って、うん、この人こんな人だよ、面白い人ですよ、
いいっすよね、
っていうのをやっていけたらいいのかなと思ってて、う
ん、ね、普通にだって他の地方でこんなのやってたら僕聞きたいですもん、うん、なんかどういう風になってんかなと思って、
ね、そうなんで、まあ頑張ってね、うん、続けていきたいと思います。
はい、ぜひもうまた第2回3回とかクロストークとかでお待ちしてるんで、
はい
はい、またお願いします。
はい、はい、まあ、今日はこんな感じで
よかったっす。はい、めちゃくちゃ喋れてよかったっすね。
新宮市野田のパティスリーラール、はい、島本ゆきさん、
はい、ありがとうございます、は
い、ありがとうございます
、ありがとうございました。島本でした。またどこかでお会いしましょう。
はい、
ありがとうございます。
ではでは、さよなら。
はい、さよなら。